こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日はですね、早速いろいろやっていきたいんですが、前回ね、立て続けに管理ツール、社内ツールですか、
はい、
DX、セキュリティ、いろいろやってきましたけども、まだまだやっていきたいんですが、ちょっと質問も来ておりますので、今日質問いきたいと思います。
お願いします。
です、最近人生相談系がちょっと増えているなという印象があるんですが、今日は20代の女性の方からご質問いただきました、はい。人事3年目の29歳です。周りが結婚、子供を持つようになり、年齢的にも将来やキャリアを見直さなくてはと思い、久野先生のポッドキャストを聞いたり調べたりする中で、社労士に興味が湧きました。ただ試験に受かったとしても、社労士業と家庭や子育ての両立が不安です。独立となると地道な営業周りから、事務所に入るとなると基本在宅は不可。社労士は魅力あるお仕事なのですが、リモートや柔軟な勤務体系などママでも働きやすい環境で働くことは可能でしょうか。またこの年代から社労士としてキャリアを築くのなら、どういったキャリアパスが良いものでしょうか、はい、こういうことですよ。
難しいですね。
いやー、ちょっと最近いろんな責任を負ってますね。
なんかあれですかね、社労士試験をやっぱり社労士を取って本当にこう資格として活かせるのかっていうような質問も裏にあるっていう感じですかね。
そうなんでしょうね。そこがないと確かに試験コミット式なんですもんね。
そうですよね。なんかね、皆さんやっぱそこは、僕もよくいろんな方から相談を受けるんですけど、
はいはい、
まず人事単独のキャリアとしては今何やってるかはちょっと僕もわからないんですけど、なんかまあいろいろ奥深いなというのは最近人事労務を持っておりまして、
はい、一つですからね。
ね、一つはその労務関係のところを掘り下げるっていうところもありますし、あと以前SE の方からもね、問い合わせいただいたと思うんですけど、
はいはいはい、
やはりシステムに乗っけてシステム化していくっていうところの、このキャリアはめちゃくちゃいいよって話したと思うので、まあ今の人事のキャリアでいろんな DX のツールとか、AI とか使って作業コースガンガン下げていくみたいなことができれば、多分どこの人事労務でも働けるし、社内としても重宝されるんじゃないかというキャリアもあるし、あともう一個は採用と、あと人事評価のとこ、ここめちゃくちゃ奥が深いと思うんですけど。
採用と評価ですね。
はい。ここを社内のでやらせてもらえるようなことができれば、またここはキャリアとして広がっていくんじゃないかなと思って、まあ、このあたり、まあ、労務深掘りか、システム深掘っていくか、まあ、採用を、あと評価制度、このあたりを深掘っていくっていうのが、まあ、人事の今、一番いいキャリアなんじゃないかなというふうに思っています
。労務の深掘りっていうのは、法的な、本当に社労士業としてってことですか？
そうですね。ここはもう本当に社労士業に近いと思うんですけど、例えば、50人超えた時に、ね、会社がやらなきゃいけない、安全衛生の届け出とか、はいはいはい、あと、ね、サブロー協定とか遵守できるような、なんかその時間の管理とかですね。
あ、なるほどね。そういう意味か。
はい。これ絶対いるんですよ、社内には。
労務深掘り、システム深掘り、評価、そして採用、どこに掛け算するかみたいなところなんですかね。
そうですね。で、社労士の資格を取ると、一応このあたりが、まあ中小企業の少し多分社労士って割と、社内で、ね、労務担当とか人事担当がいないという前提の会社が顧問契約をしてくるので、
うんうんうん、
ここを、まあ、社労士事務所に入って、もしくは独立してやっていくみたいな形になるのかなというふうに思って。
ああ。まあ、社外人事的になっちゃうんですかね、その場合は。
そうですね。なので、なんていうか、まあ、そのあたり、どこをやりたいかというところはあると思いますけど、まあ、
この方ね、人事3年目っていうことなんで、どこの分野をやってるかちょっとわかりません、
ね。わかんないですよね。
何かしらされてるんでしょうね。けど、社労士に関心を持ったってことは、きっと、労務担当じゃなさそうですよね。
そうですね。労務担当じゃなさそうな感じはするなと思うんですけど。で、まあ、資格取る面白さっていうのは、なんていうか、本当ゼネラリスト的に、ほぼ全部やらなきゃいけないってところが、多分、開業当初とか、あと多分、事務所に就職してもそんな感じかなと思うので、まあ、そういう意味では結構パワーというか、力がつくかなというふうには思いますけど。
ああ。社労士、あ、すみません。ものすごいド素人の質問なんですけど、はい、社労士事務所って、社労士免許持ってないと働けないんですか？
あ、社労士事務所は別に社労士の免許なくても働けます。
その、独占業務みたいなところはできない部分があるけど、別に、社労士事務所で免許なくても活躍するってことは可能なもんなんですか？
それは全然できると思います。
あ、できるんですね。
はい。それこそ本当になんかシステムの設定もできますとかね、仕事としてあるじゃないですか。はいはい、で、採用とか評価は別に資格いらないです。
確かにね。
あとね、多分申請業務も、ね、まあもちろん最後届け出のところは社労士の資格が持ってる人がやりますけど、その前のあのお客様とかの相談とかっていうことに関しては、特にその法的な制約はそこまでないかなと。
ああ。そうなると、やっぱ社労士免許を逆に取る、まあ独立したいんであればね。
はい。
取らないとできないですけど、やっぱ取った方がいいんですかね。
そういう質問になりますよね。
うん、
あの、僕自身はやっぱ取ってよかったなと思ってて、そういうのはあの、話を聞いてもらうときに、お客さんが資格持ってるかどうかっていうのはやっぱ気にしてるんですよ。あの、最後はね。
社会ですからね。
はい。なんか本当に、いきなり、特にですね、20代の頃、僕もあの、31で独立したんですけど、始めた頃ってなんか全然、なんかこう、本当に、なんだろうな、ちょっと頼りない感じにはなるんですけど、
うんうん、
資格があるっていうだけで話聞いてくれたっていう経験はあるので、
なるほど、
まあ、そういう意味では、あの、まあ資格あるからどうって話よりは、資格取ったからところがスタートだと思いますけど、まあ内容費はあった方がいいなっていう感じですね。
いや、この先生たちみたいにね、その頭のいい感じで、社労士と、それ取れちゃったらいいですけど、結構、だってあの、弁護士の向井先生が言ってましたよ。正直、いや、あの、受けても受からない気がするぐらい、社労士って難しいですよって、弁護士の先生言うぐらい、本当に細かいんで、みたいなことを言ってたんで、結構あの、労力ですよね、かけるコスト、時間。
あの、資格取るのはめちゃくちゃ大変になってると思いますよ。それはもう、
より
僕が受けた頃の日ではないと思います。
あ、そうなんだ。
はい。で、あの、僕自身は、
うん。
全く、社労士資格が大変だってことも知らずに、何も考えずに、あの、こう、
挑んだんですか？
始めちゃったんですよ。それが良くて、当時そんなになんかネットの情報もなかったので、
はいはい。
で、一心不乱にやれたんですけど、今いろんな情報が入ってくるんで、なんか、取っても意味がないよとかって、なんか嫌なこと言ってくる人もいると思うんですけど、
はいはい。
これだけは言えるんですけど、取れば絶対仕事はあると思います。社労士事務所はもう、いくらでも多分就職すれば先あると思いますし、
うん。
あと本気であれば結構稼げると思います。
まあね、久野先生が言うなら、説得力ありますね。
あとね、リモート勤務も絶対できると思います。うちもリモート勤務募集してますし、リモートの社労士事務所増えていってますんで。
あれ、じゃあ、一旦就職先見つかったじゃないですか。
もうぜひうちも応募来てもらえばありがたいです。
本当ですね。はい、まあ、そういう意味で言うと、なので心配されてる観点で言うと、基本在宅はできるところもあるし、まあ東海さんやってるという実態もあり。で、自由な、まああと気にされているどうですか？リモートや柔軟な勤務体系など、ママでも働きやすい環境で働くことは可能かとありますけど。
あ、でも、いや、むしろ社労士事務所って、あの、まあ事務所にもよると思いますけど、お客様にそういう柔軟な働き方を教えている職場なので、
うんうん、
基本的には柔軟にやろうって思ってる事務所が多いですよ。
ああ、業界的にね。
しっかり先に聞いた方がいいと思いますけど。
だむしろ、社労士はアドバンテージ高いよと、そういう意味では。
そうですね。なので別にね、資格、これから取る、取らないは別問題として、まあ、あの人事労務経験があれば、社労士事務所は結構就職できると思いますし、まあフルリモートの社労士事務所を探して、就職してみるっていうのも一つありなんじゃないかなと思います。
これ、社労士事務所の、あの、経営者として、質問、あの、どうなんですかと思うんですけど、社労士免許なくても別に社労士事務所入れるとおっしゃったじゃないですか。
はい。
社労士免許ない人でも採用するんですか？
うちは比較的、あの、あまり関係なく取ってっております
ね。おー、でも、その上でなんですけど、社労士免許あった方がいいですか？
はい、あった方がいいと思います。
あ、そうなんですね。
けど、うちの事務所で、まあ、出世してるメンバーとかはあまり資格持ってなかったりもするので。
ああ、第一、なんとも言えないところですね。
なんとも言えないけど、なんていうか、やはりあの、勉強してないよりは体系的に全部勉強してた方が、こう、理解するスピードとか仕事ができるようになる場合の速度がすごく速いので、
はい。
で、資格持ってる方が多分重宝されると思います。
どうなんですかね、もうだいぶ、さ、頑張ってみようかなっていう感じになりましたかね。あ、あと、そうか。キャリアを築くならっていう話はでも冒頭にあった掛け算のところですかね。
そうですね。なので、どう、まあ、なんていうか、キャリアってでも広げるのと掘り下げるのって両方やらなきゃいけないような気がするんですけど。
うんうんうん。
できればその、どっか一個掘り下げたいなっていうのはありますよ。
ああ、そういう意味で言うと、久野先生は掘ったのはどこなんですか？経営を掘ったって感じなんですか？
まあ自分自身も経営者としてやっていこうと思いましたので、だからまあ、経営って方向をひたすら追求していったっていうのは自分自身だと思いますけど。
楽しかけるっていう。あ
でも、やはりあの見てると、稼いでる先生とか、あと、まあ、本当に稼いでる職員を見てると、その何かしらどこかで詳しいっていう感じです。
はいはい。
まあ、労務相談ひたすら特化してるとか、
うん、
そういうあの DX 的なところの業務の設計のところが得意だとか、まあ、就業規則に関してはもう誰よりも詳しいとか、まあそういったところでできれば絞れるといいのかなというふうに思います。絞って一回掘り下げる時期はいると思います。
それはなった後っていうことですかね。
まあなった後だし、今からでも人事、労務っていうところ、意外と広すぎるので人事って言われて。今聞いても何やってるかね、僕らも分かんなかったぐらいなので、まあそこでなるべく、コア業務。そう。で、できればコア業務っていうところで、あの、そこをやらせてもらえると一番いいよねっていう。で、どういうことかっていうと、あの、例えばですけど、あの、バカでかい会社とかに入りって、労務部門とかって、ひたすら出張旅費だけやってるとかってあるじゃないですか。
いや、もう超部分ですよね。
ねえ、ああいう仕事は、できれば早めに変えて、なんか、ちょっと言い方悪いけど、あの、いろんなとこやらせてもらった方がいいと思ってて、
ま
あ、という
のは。全体を見れるように。
そうですね、全体見ていきたいなというふうに思うので、その辺も含めて、あの、全体見させてもらえるところか、で、逆に採用一本だったら深くてもいいよねって話になるので、
うん、
そこはどこの部分やらせてもらえるかっていうところにも大きく関わってると思うんですけど、できれば会社の重要度が高いであろうっていうところのポジションでやらせてもらうことがすごく重要なんじゃないかなと。で、それが、
なるほどですね。
そのまま中小企業の、あの、アドバイスにも生きてくるし、どこの会社行っても、まあ、大企業でも中小でも通じるんじゃないかなというふうに思います。
じゃあ、現行業務の全体を見れるようなところでの掘り下げと並行して、社労士免許は、まあ、おすすめですよ、というところですかね。はい、いうところで。
はい。ぜひね。伝わったのかもわかんないけど、すごくいい資格だと思うので、ぜひ取ってほしい。
いやいや、そういうふうに言っていただけると、後押しあったかなと思いますので、また何か具体的に質問等々いただきたいなと思っておりますので、お待ちしております。終わりましょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。